パウロは自らのことを証ししながら語っています。コリント教会とまたパウロに関わる状況がゼロに明らかになっていますけれども、コリントの教会は互いに分裂してしまっていただけでなく、パウロたちは批判にさらされていました。その中でそれはもちろん不当な批判にあったら、それは辛いし悔しいので、ちゃんと認めてほしいという思いが誰にでもあると思います。そればかりではなく、神様がお立てになった器に批判的になることが、その批判はお叱りは甘んじて受けるべきことで、私も受けなければいけないなと思っていますけども、しかし非難される中で、批判される中で良い関係は築かれません。そして良いものを分け合うことができなくなってしまうんです。そのことをパウロは最も憂いて、そして正しい関係を回復しようと願って、あえて弁明しています。神様に委ねて甘んじて受けながら神様の賛否を待つということも素晴らしいんですけども、しかし相手のために益にならないと考えて、パウロは思い切って口を開いています。批判という状況はコリントの兄弟姉妹からパウロに向けられている言葉としては、人としてふさわしくない、かつては迫害者だったものがどうして神様のキリストの教会に仕えられるのにふさわしいかという批判がありましたし、またパウロは文書においては力強いんですけども、実際来て話してもらってみると、どうも、なってないと、話し方が上手でないという批判を受けました。その他にもありましたけども、また当時教会が置かれている状況としては、クリスチャンたちとして、コリントの教会の人たちも批判にさらされてきた状況がありました。それは今日でもさまざまな批判を教会は受けることがあります。クリスチャンとしてこれはどうなのかとか、どうもクリスチャンらしくないねと言われることがあります。また神様に対する批判をクリスチャンが追うことはあります。そしてクリスチャンであるなしにかかわらず、人としていろんな関わりで誤解されること、非難されることがあります。それで苦しむ経験を多くの方たちがされたことと思います。時には 甘んじて受けなければいけないお叱りの言葉もあります。同時にどうしてこんな風に誤解するんだろうか、通じ合えないんだろうかという悩みを抱えることもあります。そんな状況に対して教会の代表として、使徒の代表として働いていたパウロが、誤解や批判が渦巻く中にあって、平安や感謝や希望を持って生きるために、また信仰を明かしするために、何を覚えていたらよいかということをこの箇所は伝えています。この箇所から共に神様の豊かな教えをいただきましょう。では第一コリント4章の1節から5節を交互にお読みいたしましょう。コリント人への手紙第1、4章1節から5節。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。
その場合、管理者に要求されることは従順さを求められることです。
しかし私にとって、あなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか、私は自分で自分を裁くことさえしません。
私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているようなことではありません。私を裁く方は主です。
ですから主が来られるまでは、何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。どうか今朝、さまざまな批判が渦巻く中にありまして、私たちが平安を失わず、希望を持って良い人生を、また良い関わりを築いていくための目当てを、どうか私たちの心に刻ましてください。お祈りしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。先ほど申しましたように、誤解や批判にさらされているこの世界にあって、教会もまた時に例外ではありません。その中で平安と感謝と希望を持って生きるために、ここに与えられている目当てを共に確かめてまいりましょう。私たちは不寛容な時代に生かされているように思います。また学校においてもいじめが起こり、社会においても家庭においてもさまざまな荒れつきを経験しますし、また情報が渦巻く中で、あらゆる批判が渦巻いている時代でもございます。私たちはその中で自分もしっかり保ち、平安を持って後の世を迎えるためにつないたいのです。はじめにこの4章の1節をもう一度お読みいたします。ここで何が告げられているでしょうか。4章1節。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。こう教えています。一般的には 私たちというのはパウロたち、キリストの働き人、そして、人というのは、この場合教会に向けて書かれていましたから、コリントの教会の方たちに、パウロたちは自分たちのことをキリストのしもべ、神の奥義の管理者として認めてほしいということを告げているんではないかというふうにまず思いますけども、しかしここで人はとあります。人はその中で人はどなたですかと言ったら全員手が上がると思います。ペット持ち込んでませんよね。私が人間だと言える人は手を挙げられない赤ちゃんもいらっしゃるかもしれませんけど、全員ですね。人は私たちよ、私たちというのは語るその当人を含めて、あるグループの人たちのことを言いますけども、これはどういう意味でしょうか。パウロが人はと口を開いているところに注目したいのです。パウロはこの手紙において私たちあなた方という言い方をします。あなた方は基本的にはこの手紙を受け取った読者、コリントの教会の人たちです。そして私たちという時に当然パウロ自身が入っていますけども、パウロと共にいた同路者たちも含まれているでしょうし、さらに流れによってはコリントの巨大姉妹クリスチャンたちも含めてクリスチャン全体を言っているということにも、こともありえます。まずはっきり言えることは、パウロたちキリストの教会に仕える神様が立てられた働き人は確かにキリストに、自らをしもべ、使い人として捧げた、キリストの、働き人、キリストの、奴隷と言える人たちです。そして神の奥義、これは今明らかになりましたキリストの十字架の福音と言い換えていいです。それを管理するもの、つまりそれを与えてくださった神様からそれを預かって伝えてまた育てていくための奉仕者、その点ではパウロたちはその働きを担っていますので間違いありません。しかしキリストの福音、キリストの救いはパウロたち人にだけ、また伝道者だけに委ねられたかというと聖書はそう言っていませんね。宣教の大命令にありますように教会に委ねられています。天国の鍵は全ての教会に、委ねられておりますし、それはクリスチャン一人一人に委ねられていることでもあります。ですから私たちということを聖書全体から当てはめるならば全てのクリスチャンに当てはめられることでもあります。伝道者は伝道者としてそれに生涯を全ての能力や時間やまた働きをそのためにのみ捧げるという意味で大変責任はあるんですけども、しかし責任を負っているのは教会全体なんです。 真理の柱、土台、そしてキリストの住まれるところ、そして福音を預かっているところです。さて、この4章1節の冒頭の、じゃあ人はと言いますと、全人類と突き詰めれば言うことができます。クリスチャンであってもなくても人ですよね。ということは、世界全体から見るならば、全ての人は、まあ、パウロもそうですけども、教会を救いの教え、福音を神様から預かっていて、それを伝えるために神様が建てられた組織、また人々だと、すべての人が認めるように神様は求めておられるということです。ここにまだイエス様を信じておられない方たちがいらっしゃったら、教会をそう見てほしいんです。またそのために教会を利用してほしいんです。神様は福音、キリストの十字架の福音を教会に委ねられましたから、教会は世界中の人にそれを伝えるために神様から語られているんです。救いを知りたいと思ったらもちろん聖書を読んでほしいです。でも教会を遠慮なく利用してください。わからないと言ったら、どれだけ時間をかけてでも共に考えますし、私たちが学んできていることをお伝えいたします。疑問がありましたらぶつけてください。そして神様は全ての人が救われて真理を知るように、信じて決して失望させられないキリストを知ってほしいと願ってらっしゃいます。クリスチャンの全員も願っています。ですから共に失望させられない永遠の命と人生を神様からキリストによって得てほしいのです。そのことを考えないで、教会ってなんか音楽が素敵だからとか、教会って居心地いいから、教会ってとりあえずお付き合いでという方もいらっしゃるかもしれません。それで終わらせてほしくないんです。神様の救いを受け、そして成長する、そして世界で最もやりがいのあるこの神様の救いの働きに預かる場所としてほしいんです。このことを考えていたら、パウロを批判していたコリントの巨大姉妹は恥ずかしくなったと思います。なぜなら同じ神様に帰りもいただき、そして尊い働きを与えられた同社なのですから、どうして仲間割れしていいでしょうか。優劣を競う意味があるでしょうか。批判する意味があるでしょうか。パウロはですから、まずこの大切な前提を伝えました。私たちはこの自覚を持つときに、神様が私を愛してこの尊い働きに召してくださった、そして今地上に置かれているんだ、私の存在の意味はそこにある、キリストにある、そう誇りを持って生きることができます。そしてこのためにイエス様は十字架の犠牲さえ払われました。悪意のある非難も忍ばれました。 そして勝利されました。当然誤解されたり、また苦しめられたり、苦労することもあるでしょう。でもそれは無駄にならない、そう信じて生きることができます。またキリストが注がれた全ての人への愛を覚えて、愛を持って接することができるようになります。私たちは、教会は、神の働き人は、キリストのしもべ、神の奥義、福音のを預かった管理者だということを覚えていましょう。次に、ではどうあればいいのかということを見てまいります。3節には、2節には、忠実さが求められている。しかし忠実であろうかということにあまりこうとらわれて悩むことをしないでいいということがあります。また忠実であればいいということを覚えたいのです。神様は私たちに無理な要求をされません。それぞれ得意なところ、苦手なところがあります。神様が共通して求めておられるのは、忠実であることです。誠実であることです。それぞれの成長段階や個性によって求められることは当然違っていいんです。人と比べてどうということはないのです。神様が忠実さを求めておられるんでしたら、私は人と比べて優劣を競ったり、また、がっかりしたいということは必要ありません。パウロは、その点でもう突き抜けていますね。彼は恐ろしく批判にあったでしょうね。ユダヤ人たちからは裏切り者と言われました。で、クリスチャンたちからは仲間を捕まえて、そして牢屋に送り、そして命を失わせたものだ、このレッテルは拭えませんでした。そして一生懸命で目立つ働きもしていましたので、風当たりも強かったのです。教会で批判されたこと、法廷で裁かれたこともすでにありました。やがて殉教していきます。しかし彼はこう言いました。3節、しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。彼が無神経であったというわけではありません。しかし人に裁かれることでくよくよはしなかったんです。主に忠実であればいい。もちろん批判や助言は喜んで受けたでしょう。しかしそれに振り回されることをしなかったんです。神様に求めて、そして忠実に誠実に仕えてればいい。神様が求めてらっしゃるのはそれだけだから。そして彼は、それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。潔癖な方もおり、また楽観的な方もいらっしゃるんでしょう。そして 批判にさらされると怖くなって、あれがいけなかったんだろうか、これがいけなかったんだろうかというふうに、がっかりしてしまうことがあります。そして自分は悪いものだ、ダメだというふうに思い詰めたり、彼はしませんでした。箴言に人を恐れると罠にかかるという言葉があります。またイエス様は弟子たちに、あなた方は恐れてはいけない、人を牢獄に入れたり死刑にする人を恐れてはいけないと教えられました。そうでなく、死んだ後に永遠の裁きをされる神を恐れなさい。死を恐れるならば人を恐れる必要はなくなります。そして人の批判に振り回されずに平安に歩むことができます。やがて人の批判はやんでいくでしょう。もちろん相手のためにこれはしっかり伝えなきゃいけないということは伝えます。イエス様も裁判にかかれた時に不当な扱いについては抗議されました。パウロも抗議しました。しかしそれは自分が気に入らないから、悔しいからではなく、相手のために良くないから抗議されたんです。私たちもそれはすべきです。もし打たれ同士でいたら、いつの間にか不当なことをする人がそれでいいんだというふうに勘違いしてしまうことがあります。それは相手のために良くないから注意すべきなんです。ともかく主に委ねれば平安に歩むことができます。そして最後に覚えたいことは、先走って裁いてはいけないということです。五節ですから、主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけませんとある通りです。私たち人間には全てのことが見えていません。また見えていたとしてもですね、あまりにも複雑でどうしたらいいんだろうかと悩むことがあります。どうしてこんなにひどいことをやってしまったんだろうか、また言ってしまったんだろうかという時には背景があることが多いです。大変悔しい思いをした、大変辛い状況があった、そのためにそういう冷たい言葉や厳しいことを言ってしまったということがあります。また、困難な状況で混乱していたということもあったでしょう。私たちはそこまで見えてなくて、表面上いけないからと言って裁いてしまうことがあるかもしれません。ですからもちろん判断はすべきなんですけども、それを断定してしまう、また自分の言ったことややったことは絶対正しいというふうに決めつけないようにしたいのです。もしかして、必要な、配慮、また知っておくべきことを知らなかったために、配慮をかけていたかために相手を不当に貶めてしまう、また褒めすぎてしまうということもあるかもしれない。最終的な裁きは 神様が死んだ後に、私たちが死んで終わりの時が来た時にされるのだから、先走ってもう断定してしまうことがないように、当然今の時点で最善のことは言うし判断するんですけども、それが絶対だと思わないでいましょう。神様は後に、あ、こうだったんだ、ごめんなさいねと言わなくてはいけないことを明らかにされるかもしれません。私たち長い人生を思うと、そんなことばかりであったようなと思います。父親母親になる時と、祖父母になる時というのは、なんか子供に対する接し方が変わるというのは、そういう部分もあるかもしれませんね。私たちは純粋のゆえに厳しくなってしまうことがあり、未経験のゆえに釣れなくなってしまうこともあるかもしれません。でも神様に委ねましょう。そして何より、人をダメだとか自分をダメだというふうに決めつけないでいましょう。もちろん罪はいけませんよ。不従順はいけません。不信仰はいけません。でも人を評価する中で、それは主に委ねましょう。最善のことは言いますけども、自分が絶対正しいということはありえないのです。こうして互いに許し合い、受け入れ合って良い交わりを築いていくときに、平和が私たちの周りから広まっていき、私たちも確信を持って、自信を持って歩むことができます。そのために必要なことがあります。主に信頼することです。そのことなしには、私たちは犠牲を払う意味も分かりませんし、許す意味も分かりませんし、力もありません。ぜひ教会を通して与えている福音を受け入れるもの、また受け入れたものとして歩みましょうね。お願いいたします。天の父様、私たちの歩みはどうでしょうか。神様前に最善をと願いますけれども、私たちの足りないところも主がご存知で、また許してくださり、やがて明らかにされることを覚えさせてください。そして平和の道を歩めるように、平和を築けるように導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。